はようございます。それでは蒼天礼拝を始めましょう。最初に賛美を捧げます。キリストには変えられませんを賛美します。ラララララララララララ3はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富みもこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。アメン。お祈りします。ハレリア、愛する天のお父様、この新しい日、あなたにお捧げすることができます恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目を開き、あなたのくすしい御言葉に今日も目を留めることができますように。そして御言葉の糧をもって一日を生きることができますように、この時間を聖別しお捧げいたします。聖霊様が導いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年6月13日火曜日です。本日のディボーション箇所はローマ人への手紙11章1節から10節。それでは拝読します。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は、聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか？彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今、私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が、私のために残してある。それと同じように、今も恵みの選びによって残された者がいます。もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と、見えない目と、聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。アーメン。それでは内容をまとめます。神が異邦人に救いの手を差し伸べたご計画に対して、ご自分の民イスラエルを退けたことは絶対にありませんと。パウロは 恵みの選びによって残されたものがいると自分のことを明かししつつ、エリアに関するところから述べています。イスラエルは旧約の予言通り、選ばれた者以外かたくなにされたのです。それでは主からの示しを黙想していきましょう。それでは分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、8節に目が止まりました。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。ここでこのイスラエル、ユダヤ人について書かれていますが、新約の教会、私たちもこのパリサイ人、サトカイ人、またヘロデ等の人々のように、この信仰と真理を意識化して、また信仰が形式化になり、また信仰と語る言葉と生活行いが一致しない偽善者になったり、また神様と本当に生きた交わりをするのではなく、宗教儀式や肉の思い中心に生きる、そういうようになって心が鈍くなって、霊的に神様を見る目も神様の声を聞く耳も塞がれてしまうようなことがないように、気をつけなければいけないなと思いました。以上です。
はい、私は3節から5節のところに目が止まりました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいます。世の中が本当に悪に支配されていたり、日本のようにクリスチャンがすごく少なくて絶望的なように見える、また本当に人々が悪に走っているような、そういった場所であっても、必ず神様は恵みの選びによって残されたものを、残されたものがいるっていうこと、またその人々を通して必ず神の国を、その地に成就されるお方だなということを、今朝はそこにすごく目が止まりました。
はい、私は今のところ一節に目が止まっています。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですが、絶対にそんなことはありませんという箇所から、神様はイスラエルを決して見放さず、誰一人としてその魂を見せて最後まで退け続けるということをなさらない方だと思わされました。以上です。
はい、私も一節に目が止まりました。パウロが自分も退けられていないんだということを言って、神様はこの愛するイスラエルの民を決して退けていないと力説しているところから、私も日本人のことをここで思って、まあ、神様は私たちが救われている以上この日本人を愛しているだろうということも思いました。また8節から、他のものを頑なにされたという、この神様の鈍い心と見えない目、聞こえない耳を与えられたというところに、なんとなく神様の裁きについて考えました。では続けて黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。では分かち合いましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、1節から4節のところで、天の父はご自分の民を絶対に退けないお方であると教えられました。またパオロのようにユダヤ人の中でも当時残されたものがいましたし、 またイスラエルがどれほど頑なであっても、神様が変わらない真実なお方であるから、いずれイスラエルの救いが必ずあるということを教えられました。エリアが神にイスラエルの民を訴えた時も、神様は真実な姿を示してくださったので、天の父は本当に変わることのない民をいつまでも愛されるお方であるんだなと思いました。もう一つは、五節から六節のところで、教えですけど、人が救われることは、人の意思や行いによるものではなく、ただ神の恵みによる一方的な選びと、神の主権によるものであるんだなということを教えられました。最後に、7節から10節のところで警告ですけど、私たちは心固くなになってはいけないことを警告されていると思いました。神様が約束と恵みによって与えられたこの救いを獲得することが、獲得できないことがないように、心鈍くなって、霊的な目と霊の耳が塞がれることがないように、肉の思いに自分の身と思いを任せてはいけないということを思いました。また神に逆らってはいけないんだなと思いました。以上です。
はい、私は、1節2節また8節10節のところから、神様がどのようなお方かなと見ていったんですけれども、神様は先ほどと同じですけども、決してご自身で選ばれた民をお見捨てになることはないと思いました。ホセア書を思い起こしていました。深い憐れみと、また神様が持っておられるこの全能の力によって、選ばれた民を救い出してくださるお方だと思いました。それから8節10節のところで、私たちの弱さ、人間が本当にこの罪に負けてしまうその弱さを知って、けれども、それさえも益とすることのできる、そういうお方だと思いました。悪や罪に決してもう本当に少しでも負けることはないお方であって、かえってそれらを用いて益とすることのできるお方なんだということを思いました。召されたものにはすべてのことを益としてくださるというのは、本当に誠だなと思いました。それから、今朝は3節のところで、エリアの箇所から世の中がものすごくこう迫害がある状況の中であったとしても、神様は誠の民を残してこられた。このいつの時代も本当にそうであったなと思いました。それはやっぱり神を慕う者を神様ご自身が起こされて、この神様を慕う者にはさらにこう神を知る機会を与えて、また神様ご自身が啓示を持って、その一人一人を導いておられるんだなということを思いました。この日本でも本当にそういった人々がまだあちこちにいるんだろうなということを、今朝はすごく思わされて、そういった方々のところに出ていかなければいけないということも今朝は思わされました。
私は今のところ8節から10節を通して、本当にこの鈍い心と見えない目、聞こえない耳により、霊的にこう沈んでしまうのではなくて、絶えず祈り、こう取りなし手として、立ち続けることが、クリスチャンとして大切だと教えられています。以上です。
はい、私は5節から、神様が恵みの選びによって残されたものを備えられたお方だと思いました。今私たちも恵みによって選ばれていて、きっと日本人が救われるために何か神様のご計画があるのだろうなということを思っていました。では生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。それでは生活への適応を分かち合いましょう。
はい、私は今日のディボーションを通して、御心に気づいてないところや、また自分の思いに縛られて、 神様が示しておられることに目が、開かれてないところはないか、もう一度目覚めて、祈りつつ、それを吟味しようと思いました。心鈍くなったところはないかと、もう一度祈りながら、今日の一日、そういった時間を過ごしたいなと思いました。以上です。
はい、私は今朝は信仰者を励まそうと適用しました。このエリアが自分がこの迫害のある中で残されてるのは一人だって思った時に、神様がいやいや7000人がいるんだよって言われた時に、すごくその言葉を聞いてエリアは勇気をいただいたと思うんですけれども、同じように結構この地には孤独にクリスチャン生活を送ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、まあ、その今朝はその中の何人かを思い起こしたんですけれども、この方々を励まさなくてはいけないなと思いました。信仰の火が消えないように、本当に今こう励ましがとっても必要だなということを示されたので、今日はいらっしゃらないと聞いてるんですけども、まあ、訪問してお手紙を持って訪問してみようかなと思いました。
はい、私は最近人々のためにこう取りなす必要があると思わされながら、なかなかこう実際はそこまでこう時間を費やせてない状況でした。しかし今日のお御言葉を通して、本当にこの鈍い心、見えない目ではいけないと思わされました。その根底としてやはり常に神様の前で心固くなにならないように、いつもへりくだって主の御前に悔い改める姿勢が問われているなと思わされました。以上です。
はい、私は神様の恵みの選びについて黙想していたんですけれども、このような日本の難しい現状の中でも救われている人たち、私も含めてですが、このように集って共に礼拝できるし、また宣教ができるというのが、恵みかなということを考えていました。今日は伝道師のご婦人がここに来られて交わりを持つんですけれども、この方もやはり福音を伝えるために選ばれているんだななんてことを考えましたので、良い時間となってまた共に今日は祈ることができればいいなということを思いました。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、私たちに今日もふさわしく御声を聞かせてくださって感謝いたします。与えられた御言葉を握りしめて一日を歩ませてください。私たちの霊の糧を日々与えてくださる主に感謝いたします。そして主よ、私たちが今日も御言葉に従いたいと願っています。従う心を聖霊様が備えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。